一は起きて手習いの清掃する藩士にひらがなで願書を書いた。父の命を助けて、その代わりに自分と妹の松、徳、弟の初五郎をお仕置きにしていただきたい。実子でない長太郎だけはお許しくださるようにというだけのことではあるが、どう書き綴っていいかわからぬので、幾度も書き損なって、清書のためにもらってあった白紙が残りずくなになった。しかし、とうとう一番鳥の鳴く頃に願書ができた。願書を書いているうちに松が寝入ったので、一は小声で呼び起こして、床の脇に畳んであった普段着に着替えさせた。そして自分も支度をした。女房と初五郎とは知らずに寝ていたが、長太郎が目を覚まして、姉さん、もう夜が明けたの、と言った。一は長太郎の床のそばへ行って囁いた。まだ早いから、お前は寝ておいで。姉さんたちは、お父っつぁんの大事な御用で、そっと行ってくるところがあるのだからね。そんなら、おいらも行く。と言って、長太郎はむっくり起き上がった。一は言った。じゃあ、大きい。着物を着せてあげよう。長さんは小さくても男だから一緒に行ってくれればその方がいいのよ、と言った。女房は夢のようにあたりの騒がしいのを聞いて少し不安になって寝返りをしたが目は覚めなかった。三人の子供がそっと家を抜け出したのは二番鳥の鳴く頃であった。戸の外は霜の暁であった。提灯を持って小子木を叩いてくる夜回りのじいさんに、お奉行様のところへはどう行ったら行かれようと一が尋ねた。じいさんは親切な物分かりのいい人で、子供の話を真面目に聞いて、月番の西奉行所のあるところを丁寧に教えてくれた。当時の町奉行は東が稲垣淡路守種信で、西がさっさ又四郎成宗である。そして11月には西のさっさが月番に当たっていたのである。じいさんが教えているうちに、それを聞いていた長太郎が、そんならおいらの知った町だ、と言った。そこで兄弟は長太郎を先に立てて歩き出した。